大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
What's new today?
Well, actually, just a few days ago, I had a chance to meet my new neighbors. It's a very nice new couple moved in next door. And they came over and introduced themselves and gave me and my husband a very nice set of towels, which I thought was very nice of them. But I was thinking about this, and this is quite a big difference between Japan and the U.S. So in Japan, of course, when the new person moves into an apartment building or into the neighborhood, it's certainly common to go to the neighbors of the apartment next door, perhaps above or below, I guess, to give some small gift like a towel. But in the U.S., it's often the opposite. And this is changing, but in the past, or traditionally, I guess, when a new family moves to the neighborhood, it's the other families that go to the new family and bring some sort of gift, something very simple, like a cake, a pie, maybe some cookies that they baked, just as a nice gesture to say, welcome to the neighborhood. And I've always found this very interesting. In Japan, there seems to be something connected to it that's almost like an apology. You know, the new neighbors are introducing themselves, but they're also saying, well, sorry for all the trouble that we're causing by moving in, all the noise that we're making. Where in the U.S., there doesn't seem to be that same concern. And this is a very interesting difference between the U.S. and Japan, I think.
そうですよね。本当に違うなと思いますが、さあ、今回のクロスカルチュラルトークのポイントは、ギフトギビング。このギフトがお土産であったりですね、あるいはまあ贈答品であったり、いろいろなんですけれども、今回は引っ越しにまつわる手土産ですね。スーザンさんのところに、まあ、新しい隣人の方、つまり引っ越してきた方が見えられてですね、タオルを持ってきてですね、ご挨拶ですね、いわゆる近所の皆さんに何かちょっとしたものを持って、まあ、タオルなんか多いんじゃないでしょうかね。私実はご近所にちょっとしたクッキーを持ってまいりましたが、まあ皆さんも経験があることと思いますね。で、引っ越しの挨拶をするとね、いうことですが、実はアメリカこの逆だというんですね。根本的には traditionally 伝統的に言うと実は逆であると。それはですね、新しく引っ越してきた人の家に以前から住んでいる皆さんが挨拶にやってきて、ちょっとしたパイを焼いたから食べてみてとかね、クッキーどうぞと言って welcome、 ようこそ我がネイバーフッドへと、こういう気持ちでご近所の皆さんが新しく仲間に加わった家族のもとを訪ねてくるんだ。僕はこれなかなかいいなと思うんですね。つまり気持ちとして、日本の場合にはもし家を建てるなんてことになりますとね、建ててる間中騒音を出して朝からうるさくてご迷惑をおかけしまして申し訳ございません、もうそういう感じですよね。アパートなんかの場合でもですね、本当にどうも申し訳ありません、今後もよろしくお願いいたしますと、こういう感じになるんですが、随分違うもんだなというふうに思いました。どちらもそれぞれにいいところがあると思うんですが、両方やったらどうでしょうね。まあ日本の場合やはりですね、周りの皆さんにちょっとご挨拶に行くとね、簡単なものでいいと思うんですね。手土産を持って、まあ同時にこちらもですね、新しい方をお迎えしたらこちらからもどうぞよろしくということで、ちょっとクッキーでも持ってご挨拶に行く、両方がそんな気持ちを持っているとその先うまくいくんじゃないか、まあそんな気がしましたね。 Alright, let's go on to the phrases of the week.
Okay, well this week we're looking at the word drive. So the first expression is to drive someone somewhere. So for example, you could take someone home or to another place in your car. He drove me to the station after work.
さて、今回は drive がキーワードなんですが、車を運転するという意味そのものから最初のフレーズは drive 誰々どこどこと、こうつながっていくんですね。誰々さんをどこどこに車で乗せていく、まあ車で送る、そんな言い方ですね。もちろん家に車で送るということになれば drive 誰々 home、これだけでいいわけですね。今回の例文は駅にというような具合でしたね。さあ、もう一度聞いてみましょう。
He drove me to the station after work.
ですね。仕事の後で、まあ、駅まで車で送ってくれた。こんな言い方ですね。
Okay, the next expression is to drive someone crazy. And this means to annoy or irritate someone. For example, he is driving me crazy with his loud stereo and bad taste in music.
ですね。Drive 誰々 crazy。誰々さんをクレイジーにしちゃうっていうのはいろいろ迷惑なことをやって相手が頭に来ちゃうっていうことなんですね。もちろん自分を drive me crazy のようにすれば私それで頭に来ちゃうっていうことになるわけですが、今回の例文ではですね、悪趣味な音楽とかね、なんかそういうことが使われていますが、もう一度聞いてみますか。
He is driving me crazy with his loud stereo and bad taste in music.
ね、どうでしょうか。皆さんがクラシックが大好きなのに、そばの隣人がパンクロッカーなんかをガンガンかけたっていうようなことになれば、こういう例文がぴったりということになるでしょうね。
The next expression is to drive a hard bargain. And this means to be very demanding, especially when negotiating something.For example, she really drives a hard bargain during salary negotiations.
さあ、これはまた面白い表現ですね。Drive a hard bargain. これは bargain っていう単語からまず始める必要があるかと思うんですが、B-A-R-G-A-I-N, bargain. 日本語で言っている bargain っていうのは英語では sale ということになりますが、英語で bargain は掘り出し物という意味があります。今回のバーゲンはまた別にですね、交渉、相手と、あるいは会社同士で、あるいは人事に関して会社側と組合がバーゲンをする、これはまあ交渉するということですね。で、drive a hard bargain でですね、そういう交渉で厳しい要求すること、これが今回の表現の意味ですね。
She really drives a hard bargain during salary negotiations
Salary negotiations って言いましたよね。給料の交渉ですね。で、彼女って本当に厳しい要求すんのよね。こういう人がでも頼りになるじゃありませんかっていうね。
Okay, and finally we'll look at an adjective form of drive, driven. And this means that someone is ambitious, determined, or hardworking. So for example, he's so driven, he'll probably own the company someday.
さあ、Drive はどういうふうに活用するか思い出してくださいね。Drive, drove, driven ですね。で、この driven という形が形容詞として使われる例。誰々さんは driven よとこういうわけです。He's driven。そういう使い方。で、それは ambitious と言いましたね。野心家である。ね、determined。非常に強いですね。決意を持っていると。こういうことですね。で、hardworking である。この人も野心家でやる気満々の人ですね。ですからこういう人はですね、もうすぐ起業家になっちゃうとかね、会社なんかですね、もうすぐ経営するようになっちゃうわけですね。さあ、今の例文です。
He's so driven, he'll probably own the company someday.
ということで、あれだけ野心家でやる気満々なんだから、いつか自分の会社を持つんじゃないのと、まあこういうことになりますよね。というわけで、皆さんもどうでしょうか。 Driven と周りから言われるような人物になりませんか。 Alright, please join us again next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャルセミナー、
Sponsored by Olympus.